こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック実際ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースやトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回はちょっと前回次沼田さんのニュースをみたいな感じで終わってたんですけど、ちょっと上場のニュースが入ってきたので、
はい、
その話をちょっと今回したいなと思うんですけれども、じゃあ宮武さんにパスしていいですか。
はい、ちょうど、まあ、これ収録してる時ですと先週で、実際公開され、このエピソードが公開された時は、まあ、1週間ちょっと前、になるんですけど、まあ、リテール業界の中ですと2社、インスタカートとクレビオが上場申請を出しましたっていうニュースが出て、実際まあその、上場申請書が公開されたので、まあ、それについてちょっと話していきたいなと思っていました。まあ、両社とも結構大きな、まあ、リテール業界としてはすごい大きな存在ですし、うんうん、まあ、しかも、それぞれ違う意味合いで、まあ、インスタカートはマーケットプレイスで、クレビオはソフトウェアなので、まあ、そういう意味だと、なんか、まあ、今後のリテール業界として、まあ、なんかこの2社がすごいうまく上場してうまくいくと、これからも、業界としても、もうちょっと VC の、出資とか受けられたりとか、なんでまあそういう意味だと、この2社をカバーするのは大事かなっていうところで、まずインスタカートから行きましょうか。
はい。
はい。インスタカートは、まあすごい簡単に言うと、メイン事業が、グロサリーの配達、まあ代行、サービスですね。なんでまあアプリ経由で、グロサリーを、注文して、で、インスタカートのショッパーっていう、まあ、業務委託の人が、それを、まあ、代わりにショッピングしてくれて、で、ドアまで配達してくれるというようなサービスですけど、実際沼田さんとかも使ったことありますよね。
ですね、10年ぐらい前なんですけど、多分、すべての仕様が変わってるんじゃないかっていう気もするんですけど。
10年前ですと結構初期の時ですよね。
はい、そうですね。ホールフーズが当時使えたはずですね。で、そうですね。使って、何回か使ったことあって、その時なんか結構電話かかってきて、
うん、
その、この野菜よくわかんないんだけど、みたいな。その時言われたのは、パクチー、
はい、はい。
パクチーを頼んで、これどこで売ってんのみたいな。その、どの棚にあんのみたいな。
どのショップかって書いてますよね。
書いてて、いや、もちろんその中で買い物してくれてるんですけど、うん、これってなんか違う名前であんだけど、これで大丈夫みたいな。なんかそういう、
確認。
なんか、パクチーってなんか、シアントロって言ったり、なんか違う言い方があったりとか、なんかそういうので、たまに分かんないことあると電話かかってきて、で、自分英語あんま得意ね、電話で喋れないんで、なんか、はい、たどたどしく、冷や汗かきながらやってましたけど、まあでも持ってきてくれるんで、すごい便利ですよ。
う
ん、
そうですよね。まあ、その分ちょっと値上げ、したりとか、はするっていう、ところだったと思うんですけど、まあ、ここが上場、するんですけど、もちろん、もともとはその C 向きのサービスがコアの事業であったんですけど、それこそインスタカートに関しては前シリアルトークでも草野さんもメンションしたスキャン&ゴーっていうなんか B2B そのリテール店舗の中でその決済だったりスマートショッピングカートとかなんかいろんな B2B の展開もやってますし、あと広告ですね、広告もやっていて、まあそれがまあ、今流行りのリテールメディアと言われているようなものがあるんですけど、去年の売上が 2.55 ビリオンなんで3000億円ぐらいですかね、うんうん、で利益が428ミリオン、まあ600億円ぐらいですかね。で、今年の上半期ですと 1.48 ビリオンの売上で利益が242ミリオンと、まあ多少なり上がっているっていうところと、まあ、ちゃんと利益を出している、っていうところで、はい、まあ、こういう会社が今回上場申請したんですけど、はい。
なんか、まあ、哲郎とかももはやいろいろなところで話してるのかもしれないんですけど、結局こういうなんか、グロッサリーというか、まあ、ウォルマートとか、 まあ、ターゲットとかもそうかもしれないですけど、なんかそういうところって今アマゾンを習って結構自社のマーケットプレイスを、まあ、強化して、まあ、そこでの、まあ、広告ビジネスめちゃくちゃ強化してるじゃないですか、
うん、
でその、まあ、広告売上ですごい、まあ、稼ぎ始めてるっていうところで言うと、うん、なんかインスタカートも全く一緒だなっていう、
うん
う
ん、
グロッサリービジネスはもちろんそれはそれで回ってるが、まあ、薄利で、なんかどちらかというとそのマーケットプレイスとかプラットフォームとしての、まあ、広告ビジネスが、まあ、すごい、まあ、伸びてて稼ぎ頭っていうのはなんかどこもアマゾンもウォルマ、うんうん、まあ、ウォルマとはもちろんね本業でも稼いでるっていうのはあると思うんですけど、
ウーバーとかもそうですね、
まあ、そうですね、
うんうんうん、まあ、去年実際インスタカート740ミリオン、うん、まあ、約1000億円ぐらいの広告売上があったの で結構利益率にすごい影響を与えるものなので、うんうん、そもそもインスタカートってマージンがすごい低くて、
うん、
その取引手数料が、まあ、普通のマーケットプレイスとかですと 10% とか 15% とかが普通だと思うんですけど、彼らって 6% とか 7% とかなので、まあ、結構低い中で、まあ、そこの広告事業があるからこそ、まあ、それがようやく 10% ぐらいになるみたいな感じですね、うんうんうん、
そもそもグロサリー自体が薄利だからっていうのもあるだろうね、
うん、
グロサリー自体も薄利だからそこに対して手数料結構乗せられるとしんどいっていう、
そうですね、あと業務委託代行サービスなので、うん、その初っ端に払わないといけないところで、
そうですね、
確かに、はい、なんで二重に払わないといけないっていうのはやっぱ大きいですよね、
うん、うん、確かに。これって利用者もその Uber とかと同じで手数料は払ってるってことですか？
そうですね、
かつお店側からも徴収している、
そうですね、はい、両方から、うん、取ってますね。
今だと競合、一番の競合ってどこ、その配達の部分で言うと、
もちろん自社でやってるところは一部、うんうん、競合になったりするので、ウォルマートとかアマゾンとか、うん、が、競合になるのと、ね、あとまあその即時配達系とかですね、ゴーパフとか、ゲティアとか、そういうところが、
ドア出しとか、
ドア出しとか、そうですね、うんうん、なんでまあ今ほとんどほぼ全部アメリカなので、売り上げがまあ一部カナダとかなんですけど、まあ基本的にアメリカ国内だけでやってるっていうところですね。
グローバル展開するんですかね、日本に来たりとか。
うーん、ここがすごい悩ましいところですよね、その事業
難しいですよね、買収されてあれもうあそこの傘下になったんだと思ったら消えてなくなってなんか違う大手になってるみたいなことありますもんね、うんう
ん、なんかその上場申請書にその成長戦略について書いてあるんですけど、その C 向けのコア事業に関しては海外展開って一切書いてなくて、
うんうんうん、
どちらかというと C 向け事業の中ですとカテゴリーを増やす、まあ、いわゆるもうちょっ と、オフィス用品とか他の領域に行くっていうところで、まあ、これはちょっと成功するかわからないんですけど、海外展開が唯一記載されているのが B2B の方ですね、
うん、
でこれは確かにそっちの方が多分マージも高いので、なんかしかもソフトウェアなのでもう少し入りやすいのかなっていうところは思ったので、それをもってヨーロッパとか東南アジアとかの展開ってっていうの可能性はあるのかなと。でそれがある程度成立すると C 向けサービスももしかしたらみたいな感じかなとは思うので、まあ今やっぱりどうしてもすごいコストかけてなんか海外展開とかってなかなか今の市場環境だとやりにくいっていうところがあるっていうのは一つありますね、
うん、B2B ってそれってそのつまりどういうことですか？例えばこのインスタカートの仕組み自体をそのローカルの他の国のいわゆるスグロサリーとかに使わせてそこでまあ手数料を得るみたいなイメージなのか。
いくつかパターンが、あるんですけど、その B2B 事業ですとまずそのショピファイ的な、要素があって、そのいわゆる、まあ、ほとんどのスーパーってオンライン上で販売してなかったので、うんうん、それを、まあ、簡単にできるような、サービスを提供していますと。で、まあ、次にフルフィルメント、まあ、これはちょっと海外展開でやるのかは分からないですけど、まあ、ショッパーのネットワークが彼ら持ってるので、
はいはいはい、そのソーシングか
配達自体を、うん、彼らが、やりますと、うんうんうん、あと広告とかですよね、で広告もその、オンライン上その各グロサリーのサイトでの広告表示っていうのもあれば、店舗内での表示とか、あとはそのスマートショッピングカートとか、その店舗内でのなんかディスプレイとか決済とか、そこら辺とかも、彼らやってたりしますね。
だから DSP みたいな感じってことがね、その 現地のスーパーのそういう広告、まあ、メディアの部分を、広告在庫をインスタカートの、あのいわゆるダッシュボードで販売できるみたいな、
そ
んな
ことそうですね。
なるほど。なんか日本だと多分 10X がやってることにすごい近いですよね。
うん。確かに。
うん。多分そのいろんなグロッサリーとかスーパーの、
うん、
あの仕組みを作ってる会社なんだけど、だからそういうところから入って、最終的にはインスタカートとしてコンシューマー向けのサービスを、まあ、もともと彼らの仕組みを提供してるスーパーにも協力してもらって展開するっていうのが、まあ、今考えてる成長戦略ってことですよね。
そうですね。まあ、その C 向けのところまで行くかは分からないですけど、ね、まあ、各、あの、そのグロサリーが、自社で運営していれば、でそれがバックエンドが全部インスタカートであれば、それだけでもなんかリテールメディアとしてもう成立できる可能性はあるので、なんかそこら辺はちょっとまだ明確ではないですね。まあ、あとはやっぱりちょっと特徴的なのは、インスタカートはメンバーシップがすごい強いっていうところですね。でこれはウーバーとかでも あると思うんですけど、なんか月額で払うとちょっと手数料下がるみたいな、そのユーザーにとって、でまあその配達の手数料がゼロになったりとか、サービス手数料が削減されるっていうのは、インスタカートも同じような、インスタカートプラスっていうものがあって、で確か月次アクティブ注文者、まあ、毎月オーダーしてくれる人で770万人、いるんですけど、そのうち510万人がインスタカートプラスユーザーなので、
うーん、
まあ、かなり多いっていうところで、まあ確か年間100ドルとか多分そんなもんだと思うんですけど、
アマゾンプライムとかともなんか競合するイメージだよね、もはや。
そうですね、
今ちょっと私も思いました、うん、アマプラっぽいなって、
なんか出てる店もなんか化粧品とか、そのセフォーラとか、うん、なんか、うん、それこそこの間話したさ、なんだっけ、肉ブッチャーボックス、
はい、
とか、なんかもう オンラインでそもそもやってるところとかも、なんかここに出始めてて、
うん、
まあ、そういうところってウォルマートとかに出てもおかしくないわけじゃないですか。
うん、
でも、まあ、インスタカートに出てたりとか、なんか、いや、本当マーケットプレイスとしては、なんか今までグロッサリーだけだったのが、もう全領域やり始めて、うん、そういうフェーズに入ってるって感じですよね。
そこがどこまで成立するのかですよね。
うん、
うんうん、
ベストバイとかも入ってるもんね。
そうですね。あとステープルスとか。
ステープルスとかそうね。
やってますし。まあ、なんか、ブッチャーボックスとかすごい、なんか相性がいいと思うんですけど、ね、まだステープルスとか、そっち系はわからないですよね。
なんかさ、即時配達自体がさ、その産業として成り立つのかみたいな議論ってまだ決着してないじゃないですか。
うん、
そのエコノミックス的に合うのかみたいな。うん、で、そこの急性、なんか一番やっぱり進んでるところはインスタカートだったと思うんですけど、まあそこも実際結構、即時配達じゃないところで、まあ収益、うん、もう利益出してますっていうのが多分あって、
うん、
ドアラッシュとか、ああいうなんか、即時配達だけでやってるところが、なんかエコノミクス的に成り立つかどうかっていうのも、すごい個人的には
気にな るんですけど、まあ、なかなか成り立ってないから潰れたり、コンソリデーションされてますよね、最近は。なんで、うん、やっぱりエコノミクス見ると、インスタカートって平均注文額で110ドルなんですけど、
うんうん、
そのうち取引手数料として、これ広告とかそれを含まず、インスタカートの取り分って7ドルなんですよね、
うんうん、
で、そのうち、一部、原価が 3ドルあるので、なんで110ドルのオーダーに対して粗利が4ドルなんですよね、
うんうん、
なんで結構低い
難しいじゃないですか、これ
なんで、やっぱり、これ、過去の資料取ってみたように、やっぱりそこだと、そこだと赤字なんですよね。
うんうん、
でもよほどのスケールいかない限りは。
そうだよね。普通に考えてね。
なので、その、広告事業によって、その4ドルがプラス3ドルされるんですよ。
うんうん、
なんで、それが何ドルになるっていうのが結構大きな、ポイントなのかなっていう。
うんうん、
なんか似たような会社知ってて、アマゾンっていう会社なんですけど。いや、小売りの方ではずっと赤字で、まあ今も結構ギリギリのところで、
うんはい
ね、でも、
うん、
そこでなんか集めた B2B の顧客とかに AWS とか、なんかそこの、それで培った仕組みを売るみたいなね。
うん
うん、広告を売るとか。
うんうん、いや、
ね、あの二つの事業がなければ Amazon も潰れてたかもしれないですからね。
いや、そうっすね。今ね、広告が、AWS がちょっと落ち着いてきてるけど、広告の方が伸びてますかもね。
そうですね。四半期で10ビリオンとかの売り上げはすごいですよね。
まあなんか、すっごいそもそも論でいくと、そもそも小売りというビジネスモデル自体が薄利だし、ね、まああと、水物の
ところが大きいの、まあ、ただでさえ薄利なのにやっぱりそのトレンドだったりとか、あとその市況というのか、なんかまあ不況になった時にも一気にあの業績が落ちるみたいなところとかがあるじゃないですか。なんかこれあの突然すごい昔の話をするんですけどあのこの間あの三井高俊っていうあの、越後屋の創業者のなんか展示に行ってきたんですけど、あの、ま、三越の前身ですね、あの3400年くらい前、350年前かな、うん、とかにその越後屋っていうのができて、でそこからあのデパートメント宣言っていうのをしてデパートになったんですけど、あの私全然知らなかったんですけど、あの初めから、小売りと金融の二軸だったたんですよ。なんか大阪かなんかでその政府公認の両替商っていうのをやっていて、あのなのでなんかその時にやっぱり小売ってその小売の面でそのお客さんとかを集めて、その金融だったりとか、あとまあやっぱり小売だとあのクレジットカード作ったりだとか、あの金融で結構なんかちゃんと利益出してるみたいな会社ってすごくいっぱいあると思うんですよね。なのでなんか
丸井さんのこと言ってます
今あえて名前を出さなかったんですけど、
これカットした方がいいやつ大丈夫
もしかしたら社長聞いてくださって
る本当すか。いやすごい会社です
けど、はい、あれですよね、なんかちょっとこうわ私謎がそんななんか言うことじゃないかもしれないですけどまあでもやっぱあの丸井さんだけじゃなくて大体の百貨店が今や多分そういう部分が、うんあるし、まあ、もしくはあの昔からの会社ってあの不動産があのすごくたくさん持ってるので、うん、あの結構そこをあの活用すると活用することでみたいな感じだったりとか、なんか結構その小売事業は結構人を集めるとか、うんうん、あとまああの今で言うとそのテク系だったらやっぱりその事業者を集めてツールを販売するとか、まあ、あの広告とかもそうですけど、やっぱりこう人が集まれば広告事業が展開できるし、なんかそのブランドさんたちとかにツールが提供できるしみたいな形で、そっちで利益を取っていくみたいな戦略は、うん、なんか400年前から変わらないって思って、まあね、
本質、人間の本質なんですよね多分ね。買い物したいとか、やっぱ買い物って楽しいんですよ、
うん
普通に。なんで、いや、それがやっぱり何か人とかいろんなものを集める力にはなって、まあそれ単体じゃないにせよ、いろんなデータとか、そういうものを違うビジネスに活用するみたいなところは、やっぱり普通に考えなきゃいけないところなんでしょうね。
うん。
買い物って楽しいですよね。スーパー行くのも確かに楽しいから、はい、そのインスタカートがエンタメ性を出すようなゲームっぽい、UI とかそういうのを作ってるのもすごく相性がいいなというか、企画の作り方とか、うん、あのキュレーションした、
うん、
あのグローサリーリストみたいなの作るのもなんか分かる、そういうことだなと思いました、
うんうん、いやそう思います。最後にいくだけいいですか。やっぱり初期から広告ビジネスやってた楽天ってすごい進んでたんじゃないかって毎回言ってますけど、あの昔から広告売られまくってたんで、私もまあまあ、はい、いや
そこのバランスも大事ですよね、はい、あの別に楽天がやりすぎてるっていう話ではない、
はい、
ないんですけど、はい、なんかそこのバランスっていうの、多分アマゾンも多分どっかのタイミングやりすぎてるっていうふうに言われちゃうので、そこら辺がどこまで広告で、はい、どこまでそうじゃない方に寄せるかって、 Google も結構最近批判されたりもしてるので、うん、
そうですね、はい、結局なんかそのいいものを見つけづら、ま、なんて言うんでしょう、お金広告を出してるからいいものじゃないっていうわけではないですけど、なんか広告さえ出せば上に表示されるっていう風になっちゃうと、なんかもう資本でぶん殴るみたいな感じになってきちゃうから、なんかそれはそれでプラットフォームとしてなんかどうなんだっていう、そのバランス感みたいなのは確かにずっとチューニングし続けないといけないところですよね、プラットフォーム側としては。
はい
はい、
じゃあもう一つ、
その思いのほかインスタカードでめちゃ盛り上がるっていうい
やいやいや、まあこれからですよ、これからですよ。
はい、じゃあまあもう一社がクレビオと思うんですけど、ここは多分僕が説明するよりも最初さんか沼津さんが説明した方が、あのいや会社が何をやってるかっていう数字までは、こっちで説明、
はい、数字はあの私、はい、さっきあのオフトピックのノートあれしたんでノート読む感じになっちゃうんでじゃあいいですか。
はい、
あクレビオの説明ですよね。 で、クレビオは、まあ、ショピファイのマーチャントだと、ショピファイ使ってるお店だと結構使ってる比率高いんですけど、まあ、簡単に言うと、メール配信のツールなんですけど、他のメール配信のツールと違うのは、あの、簡易なあの CDP、カスタマーデータプラットフォームの機能を持ってて、どの顧客が、じゃあメールマガ開いたとかももちろんそうですし、どの商品いつ見たとか、あとは、いや、ちょっとあのコード書けば、あの、どのコンテンツ、どのブログいつ見たとかもできますし、あとは他のいろんなツールとつなぎ合わせて、そのツールでこういうアクションしましたみたいなデータを、その一人のそのプロフィールの中に集約していって、で、クレビオ上でいろんなアクションをするときの、なんかセグメンテーションに使えるっていうのが、
この人が例えばレビューを書きましたとか、はい、なんかそういう形のセグメンテーションもできるっていうことですね。
そうですね。で、それをさらに自動でいろんなロジック組んで、自動で配信できるっていうところが、なんかもともとデフォルトでついてるっていうのは結構画期的で、うんうん、普通はなんか他の外部のいわゆるなんか DMP とかそういうのと結びつけてなんかやりましょうかみたいな話もあるんですけど、結構そういう高度なことが最初からできるっていうところですごい評価されて使いやすくて、まあ使いやすいから置いといて、ちょっとね、管理画面は最近ね、なんかモダンな感じになったんですけど、最近まで結構なんか人によってはとっつきづらって感じるような管理画面だったんで、まあまあでも、はい、そういうプロダクトですね。
まあなんで、まあいわゆるその、あ、サイさんなんか追加であります。
あ、そうですね。なんかでも結構いろんなその、まあ、私ブランドとかもこう記事書くためにリサーチとかしてるじゃないですか。割となんかもうみんな必須で入れてるくらいの感じですし、あと、まあ、そのクレビオの記事を書くときにいろいろ調べていて面白いなと思ったのが、もともと CDP を作るっていうところから起業して、それ全然うまくいかなくって、でなんかメール機能、まあ、その CDP にこう貯めたデータ その顧客になんかメール送れるようにしたいっていうのを言われて、メール機能をつけたらメールマーケティングツールとしてめちゃくちゃ伸びたっていうなんか話と か、 なんかすごい面白いなと思って、なので元々の思想がやっぱりそのデータベースを作って、かつそのエンゲージメントをどう上げていくかっていうところが主眼に置かれてるので、なんか私もその管理画面とか見せていただいたことあるんですけど、なんかすごいこう一人一人の顧客もちゃんと見れますし、なんかそのいろんなセグメントで切って見て、うん、でそこに対してそのメールの出し分けができるみたいなところがすごいこう滑らかにできるっていうところとかは、なんかやっぱり、まあ、今日本だと結構まあメールチンプとかその辺使ってるところも多いかもしれないんですけど、まあ、そのショピファイとその連携をさせてるっていうところが、うん、やっぱり全然こう違うところだなと思いますし、まあ、なんかちょっと日本語対応してないからあれなんですけどまあでも日本でショピファイ使ってるブランドさんとかはなんか、まあ、入れてみてほしいなって思う結構推しアプリですね、
うん
う
ん、はい、が上場ですよね。
ね、上場ですね。
今回上場をするっていうところで、まあ結構そのショピファイアプリエコシステム、としては結構代表するアプリなので、うん、そこが、うん、まあ多分ショピファイアプリとしてはもうほぼ初上場ですよね。
そうですね。
あ、
ほぼ、まあ、ゼンデスクとかって他でももともと使われてた、うん、
まあ、でもまだ上場とかしてないですからね。
あ、ゼンデスクね、上場して非上場化されました。P に買収されて、でもゼンデスクってやっぱいろんな、もともとショピファイ前世紀から、うん、前からあるから、
うん、
なんでショピファイアプリってイメージではないから、うん、そういう意味だと初ですね。
なんで結構的にはそのやっと上場だって感じなんですか。
いや、やっとっていう感じっすね。まあ、自分結構年齢いってるんで、昔から
そんなことない、そんななんか長老みたいない
やいや、ストライプとかだって初期の頃から知ってるんで、十何年前とかから、こんなすごくねみたいな話をね、友人たちとしてて、うん、でクレビオはでも正直2016年とかっすかね、知ったのは。でやっぱショピファイずっと注目してたんで、ショピファイといえばこれっていうので、あ、こんなことできるのすごくないって話を、それこそフラクターの河野さんとしてて、まあ、河野さんの反応がちょっと薄いなみたいな感じ。
いないところで。
いない、聞いてるから。で、でもやっぱショピファイ、日本でもショピファイ時代になって、クレビオってもうなんか6、7年前誰も知らなくて、
でも最近やっぱ、まあ、そうシリコンバレーの会社じゃない、
あそうっすね、
そうですね、
確かに確かに、
ボストン出身なので、うんうんうん、なんでやっぱりその
異質だよね、
VC とかが集まってこなかった案件ではありますね、
本当に異質ですね、はい、
調達するまでにかなり年数かかってますもんね、うん、シリーズ A 自体がなんか意外と直近みたいな、
なんか初期から割と黒字化しててみたいな話はあって、うん、多分最近は成長のためにお金使って、うん、多分赤字一部、去年と一昨年赤字だったとは思うんですけど、なんかそういう意味だと足元しっかり利益も出始めてて、うん、でなんか VC からすごい調達してるわけじゃなかったんで、大きくあの株あの創業者のシェアがめちゃくちゃ高いっていう、
う
ん、
そうですね、
それとかも
38% ですかね、
そうですよね、もう一人の共同創業者も多分あれですよ、
19% とか多分そのぐらいなので2人合わせて 57%、 まあその社長だけで言うと、うん、多分 SaaS だと過去最高だと思うんですよ、確かアトラシアンが 37% とかだったんですけど、うん、でも2人とも 37% 持ってたので、
アトラシアンはね、
はい、
あそれはそれですごいね、
38% は多分過去最高だと思います、
単体でってことですね、
はい、単体で基本的に 10% 切るのが普通だったりするので、まあこの SaaS、まあ、企業として、まあ、クレビオが、上場するんですけど、一応去年の売上が470ミリオンなんで、まあ、600億円ぐらいですかね。
ね
で、去年は、49ミリオンの赤字、だったら、まあ、70億ぐらいの赤字ですかね。60、70億ぐらいの赤字で、で、ただ今年の上半期は320ミリオン、の、売上に対して15ミリオンの利益、が出ているので、まあ、ちゃんと利益を、出して、いるというところと、まあ、しっかり伸びて、いるので、今のところ多分 ARR ですと、まあ、600ミリオン以上、になっているっていうところは割とすごいかなっていうところで、で、まあ、特徴的なのはやっぱりこの Shopify アプリ、ではあるので Shopify の依存性がめちゃくちゃ高いです
と、うんうん、
でこれはまあ多分どの記事にもこのクレビオの IPO について書いてはいると思うんですけど、 ARR の、77.5% が Shopifyあのブランドから来ていますと、うん、なのでまあかなり Shopify、うん、でさらに言うと、リテール売上の 95% がリテールから来てますと、
リテール業界から、
ね、リテール業界からです、ね、なんで基本的にもう完全リテール寄せ、になって、まあ、その中でも、うん、あの Shopify 寄せ、になっていて、であと個人的にもう一つすごい気になったのが大型のクライアントがほぼいないっていうところで、まあ、これはちょっと Shopify にあの依存してるからっていうところはあると思うんですけど、あの50件以上、まあ600、700万ぐらいですね、の、年間契約をしている会社社数が1500社いないっていう、
うんうん、
なんでほとんどは小さい、クライアント、が多くてエンタープライズのクライアントがいないっていうところですね、
うんうんうん、
なんかもうまさにShopifyと共にそしてShopifyを使ってるブランドと共に成長してきましたみたいな、なんかそういう、うん、業績じゃないですか、
うん
うん、まあ、かつあれですよね、Shopifyも確か投資入れてますよね、
去年ですね、3番目の株主、はい、で今 11% 持ってるんですけど、さらにあのワラントが入るのでさらに多分持つことになります。
うーん、
議決権がすごい高いんでしたっけ。
議決権は、いや、そこまで高くなかったと思います。ただ、そうですね、ワラントが入っていると、あと、一応、資本業務提携しているので、
うん、
2029年までは、レベシアみたいな契約、があるのと、同時に、ショピファイ、は、まあ、優先的にプロモーションしてくれますみたいな、
うん、
そんな感じの、契約書になっていますね、
うんうん。
成長戦略のところは触れられてるんでしたっけ。
成長戦略に関しては、いくつかあって、一つは、まあ、単純に、その、あの、まあ、メインの、あの、コアな、多分、使われる機能って、メールのマーケティングなんですけど、それ以外に SMS とか、他の機能とかもあるので、そういうところの成長っていうところと、あと、海外、展開、っていうところは、記載されました。あとは、エンタープライズ、
うんうん、
まあ、大型のクライアントを獲得するっていうところですね。
うん、大型のクライアントというか、うんうん、そこは何を使ってるんですか。
そのクレビオじゃなくてですね、
はい、まあいろいろですね。そのあのハブスポット使ってたり、セールスフォース使ってたり、なんかいわゆるちょっと エンタープライズサイズのその会社が使いがちなものを使ってたりはしますかね。Shopify 自体ってそもそも大企業があんま使ってないので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
Shopify 自体の連携のそのフレキシビリティがちょっと足りなかったりとか、で最近 Shopify コマースコンポーネンツっていうその本当にエンタメ向けのプロダクトを出して、そういうところを攻め込もうとしているところで、多分そこでShopifyのクレビオとお互いになんか、そういう大きなクライアント紹介し合おうみたいな契約だと思うんですよね。
そうですね。そうですね。なんか、はい、あの、2社共通の弱点だから、
うん、
なんか共同戦線というか、
うん、共に生きてる。
共に生きてる。
あの、そうですね。
なんかある意味いいことで、ある意味すごいリスクっていうところですよね。
そうですよね。うん、だからまあ、その、投資家とかからすると、まあそこまでの、その、ショピファイ、まあ、その、なんならもう、ショピファイの一部門くらいのなんか、
うん、まあしかも、ショピファイがまあまあなシェア持ってるので。
そうですよね。うん、だからなんかその、なんでしょう、ある種、脱ショピファイしようとするみたいな戦略とかは、ちょっと多分、しばらく難しそう。みたいなところを、うん、まあどう評価するかみたいなのは今後の多分株価に反映されてくるんだと思いますけど、まあ一方でなんかこれまで結構、うん、あのそれこそずっと黒字重ねてきてとか、すごく堅実にやってきてますし、あのまあそのちっちゃいとはいえ、あの結構その D2C のショッピファイ使ってるブランドはもうほぼほぼあの入れてるというか、まあやっぱり多分スイッチングコストが高いので、なんかその元からあのすでに EC 構築してますとか、あの別のもの使ってますっていう人たちがスイッチングするにはまだちょっと弱いのかもしれないですけど、まあ、新しくブランドを立ち上げるみたいな人たちは割と必須で入れてったりとかしてるんで、まあ、そのあたりがこう伸びてって大きいクライアントになっていくとか、うん、まあ、っていうのがまあ期待されるところではありますよね。
結構自分思い入れがあるんで、あのマジで応援したいなっていう
のは。頑張ってほしいですよね。なんか私も
日々使ってますから。
私使ってもないのに、なんか勝手にめちゃくちゃなんか創業者のストーリーとかをすごい読み込んじゃったから、うん、なんかすごい思い入れが私もあって。ね、
クレビオなのかクラビオなのかって論争があって。個人的には論争があって、いやクレビオですってみんなに、はい、お伝えしてるんですけど、あの。どうなんですかね、
戦略。発音してもらいます。
宮崎さん。あ、じゃあ宮崎さん。
いや、僕は分かんないです。
あの、ちょっとアメリカの発音。
宮崎が分かんないって、俺ら分かんないでしょ。
沼津さん、社長のインタビューとか聞いてるんじゃないですか。
聞いて、これはクレビオだなっていう。はい、
でもなんか、
じゃあそっち
だ。なんでですか、あの英語で言う、あと絵の間みたいな発音ですよね。
あ、そう、クレビオなんで。クレビオ。クレビオ。
クレビオみたいな、なんか、はい、どっちにも聞こえるみたいな。
なんかまあどうなんですかね、結構その人個人的にはまあそのエンタープライズ行くとかはすごいよくわかる話で、多分彼らね単価上げていきたいってすごい感じて、うんうん、実際ちょっと値上げしてきてたりとか、なんか去年ね、去年だか一昨年だかクレビオ1っていうなんかエンタープライズ向けのなんか CDP みたいなのをなんか出したんですけど、なんか一回取り下げてなんかリブランディングして、あの今クレビオ CDP って名前になって、最近またなんかリローンチしたはずなんですけど、まあ、それ使うとまた別料金で、あの月500ドルからみたいな感じで10万プロファイルまでいけるのかな。で今使ってるデフォルトで使えるクレビオの CDP に加えて、その中で勝手にそのセグメンテーションをいろいろ高度なセグメンテーションをしてくれたりとか、なんかその、 あのちょっとインテリジェントな機能がいろいろついててっていう、なんかあとショピファイじゃねえや、クレビオのなんかレビュー機能を最近ローンチして、
うん、
なんかやっぱいろんなあれ、あの手この手で単価上げていこうとしてるのかなと思うんですけど、なんか個人的にはなんか、まあ、分析ツールとか結構いろいろ世に出てるんですけど、そもそもなんかクレビオにいろんなデータ入ってるんだから、クレビオ上で高度な分析できた方が良くないみたいなのを個人的に思ってたりして、うん、なんかその分析系のなんかプロダクトの可能性もあるのかなとか思ったりとか、うん、あとはなんかログインを簡易化して、なんかそのいろんなデータがさらにファーストパーティーデータが取りやすくするみたいなソリューションって結構出てきてるじゃないですか。なんかクレビオがなんかそういうのをやれば、なんかクレビオの中で取るデータ、持つデータを広げることで、マーチャント側がよりいろんなその施策が、精度の高い施策が打ちやすくなるみたいなパターンもあるのかなとか思ったり、あとなんかその通知を出すっていうとか、SMS を送るとか、多分クレビオ今連携してやってると思うんですけど、あのそれこそポストスクリプトにクレビオ出資してるから、ポストスクリプトを、まあ、買収しちゃうとか、あの SMS のねツールとか、
SMS はすごい力入れてますよね。
力入れてますよね。
うん、
あとタップカートっていうね、ネイティブアプリ作って、うん、そのネイティブアプリの通知はフレビューを使ってるんですよ、タップカートも。そもそもだから、タップカートもね、なんかフレビューの一部にしちゃうみたいなのもなんかあり得るのかなとか、
うん、
なんかその辺は勝手に、はい、妄想してます、
うん。可能性を感じてますね。
可能性を、はい。なんかどういう展開があるかな。だから自分がどの、なんだったらそこに対してお金使うかなとかちょっと思ってたり、考えたりして。
確かに。なんかでも個人的にはやっぱり、今そのなんて言うんでしょう、まあ富裕層というか、あの上顧客向けにあのどうアプローチするかみたいなところって、いろんなブランドがやっぱりあの試行錯誤しているところだと思うので、なんかそこをあの結構クレビオもあのこう担っていくというか、もうすでにその顧客台帳がある状態なので、なんかそこにこうなんか新しい提案をしていくだったりとか、ちょっとそのコンシェルジュ的なあのやり取りができるようにするだったりとか、あとまあなんかその提案をするときに、あのその顧客の好みに合わせて自社の商品の中からなんかいくつかあの自動でピックアップがされて、でその最終的にやり取りをするのはあのまあ中のスタッフがやるみたいなところとか、なんかいわゆるそのコンシェルジュ業務みたいなのをもうちょっとこうなんかストリームラインというか、あの簡素化するというかっていうのとかも、なんか結構あのツールとしてなんか可能性がありそうだなとか思うので、うん、まあ、やっぱりその顧客データをあの習得をして、かつそれを有効活用するっていうあの仕組みをまず持ってるっていうところがすごく強いなっていうのは思うので、はい、応援していきたいですね。
クライアンテリングみたいなイメージですよね。
あ、そうですね、はい、
あのそまあ、エンディアってところがまさにやってるんで、そこ買収とかもあるかもしれないです、
ね、なるほど。
まあちょっと、
はい、一応あの、
はい、
お便りのコーナーに行く前に、
そうです、
あの、はい、一応メンションしないといけないのは、これは投資アドバイスではないっていうこと
です。あ、そうですね。
はい、
おっしゃる通りです、はい。私一切株買わないかもしれないんで。
応援してる
んで。応援してる。
応援してるのに。
高いっすねーっつって。
関係ないところから応援してる。
発音あんだけね、なんか熱心に解いてたのに、みたいな。
まあでも結局これは株価の問題っていう話もあるので、別になんか我々としてはそのいい会社だと思ってるものの、別にこれは投資をしろっていう話ではない。
そうですね。あとね、あと日本語化しないとやっぱ日本人結構厳しいと思うので。
まあそうですね。
今やっぱあの競合の日本語化してる方に結構日本のショッピングマーチャント流れ始めてます。
はい、なるほど。はい。まああの投資は各々の判断で。
あとクレビオの記事はあの最初さんが
そうですね
書いていただいてます、
はい、
概要欄に
力作があるんで、
改めて、はい、もう超力作です。涙なしには読めなかったいろんなインタビューとかを盛り込んだ内容なので。
じゃあちょっと最後にお便りを紹介して終わらせようかなと思います、
はい、
じゃあこれラジオネームっていう、私いつも言ってるんですけど大丈夫ですか。
いや、もうラジオネームですよこれは。
はい、
ラジオネームあよはたさん、毎週楽しく Spotify で聞いています。129回目、あの前回のですね、でマクドナルドネタがすごく緩い感じで楽しめましたが、毎回海外のリテールや EC の話など楽しく聞いています。前回のイベントは都合が合わず行けなかったのですが、次回都合が合えば行きたいです。でそういえば、フトピックではグッズを作られていますけれども、シェアトークでは作る予定はあったりしますか、とても興味がありますというお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よくポッタのオフトピック聞いてくださって、
はい、
お会いしたことも私たち、
あるんですね。
ありがたいです。
あやはたさんもポッドキャストやってます。
あ、そうなんですか。
メディア系の方で、グッズ、まあ、あとイベントもやりたいねって話も前回ありましたけど、グッズの話はなんか昔ありましたよね。
昔ありましたね。
昔なんかあったよね。
あのシリアル作ろうっていうなんか謎のノリありましたよね。
シリアルコンセプトが
そんな浅はかなところここで話しちゃって大丈夫ですかこれ。
いや、しかもなんかその話してた時になんか宮武さんがあの異常にシリアルにこだわるっていうのがなんか私の中ですごいツボで、なんかすごいなんかシリアルいじりしちゃうんですよね、宮武さんに。
シリアルいじり、
シリアルいじり。
日本でそんなにもいいシリアル、いいシリアルっ
ていうのはなんかいいシリアル、
宮武シリアル鉄道、
アメリカほど あのバラエティがない。
ミドルネーム。
ミドルネームにしちゃえば。
いや、なんか、あの、アメリカ人がそこまで、なんかシリアルにこだわってるって知らなかったので、なんかもう、すごい、その、なんていうんですか、シリアル、 シリアルマイスターみたいな感じじゃなかったですか、なんか。
お、日本人のおむすびみたいな感じじゃないですか、もう結構、ね、朝食にやっぱみんな定番で食べるんで。
ね、こだわりあるじゃないですか、なんか。
そうそうそう。
絶対鮭がいい。
味あれ、そうそう。そんな感じのイメージ。
絶対明太子は嫌だとか、うんうん、なんか、そういう、多分それと同じです
。そう、なんか海苔が しなってる方がいいとか、はい、そういうのあると思うんですよ、多分アメリカ。
なんで、シリアルとかだと先に牛乳を入れるのか、先にシリアル入れるのかとか。
まさにね。
あ、それはやっぱり流派があるんですね。
人によって、まあ、あの、多分ほとんどの人は、先に、シリアルを入れるとは思うんですけど、ただ人によっては違うっていう人もいるんで。
グッズ、
グッズ何なんですかね。
でも、そうですね、草野さん、なんかプロデュースでなんかやっても面白いかもしれないですね。
なんかそのシリアルコンセプトがちょっとあんまりうまくワークしてないっていうちょっとどうしようかなと
は思います、ね、めちゃくちゃダメ出ししてますやん。
シリアルコンセプト、
私もあれなんですけど、その朝送ってシリアルと一緒 に、まあ、まあ、か読めたらみたいなのもちょっとあんまりそこの要素が、
うん、そういうコンセプトだったんですか。私それ言いましたね。
でちょっとアメリカのニュースが多いので、そのシリアルっていう、はい、
なるほど、
もあるんですよね。
だから朝に配信してるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
確かにちょっと考えたいですね。
考えたいですね。でもなんかステッカーとかはもしかしたらあのイベントの時配るとかはあるかもしれないですね、うんうん、確か
に。いやでもなんかやっぱり私シリアルに絡めたいのでなんかあのシリアル食べる用のオリジナルスプーンみたいなやつとか
あ、スプーンぐらいだったらいいかもしれないですね。シリアル本体になると結構ロット問題とかがあるんですよ。
そう
っ
すよね。
確かにあのめっちゃ幅取るというかどこに
それも、でも最悪シリアル大量にあったら食べればいいので
いやいやいや、マジそれなんかアメリカ人みたいな発想じゃないですか。
確かに。
でも確かに私たちもなんかあれですよね、あの米いっぱいあっても別に食べればいいかみたいなのと同じですね、はい、主食というかでもなんかせっかくやっぱシリアルっていう名前がついてるから、なんかイベントやるときになんかあのシリアルの試食というか、なんかシリアルの D2C とかないですかね。
ありますあります。
ありますいっぱいありますよ、う
ん、なんかその辺をあのなんか前回のそのイベントの時もやっぱり実際にその D2C のもの触ったりこう食べたりできるっていうのがすごい好評だったので、なんか結構それシリアルトークらしさもあるかなって、はい、思うと、やっぱりアメリカのシリアルの食べ比べをして、やっぱシリアルマイスターこと宮武さんに、
いやいやシリアルマイスターではないです。あの単純にあのアメリカ人はそれぞれの、まあ、僕はアメリカ人じゃないですけど、それぞれの好みがあるっていう。
シリアルとマッカンチーズはうるさいんで。
いや、うるさくはないです。
あとチポトレ。
こだわりが。
チポトレはちょっとうるさいかもしれない。
確かに。
めっちゃ面白い。
まあ、朝イベントやるとかもしかしたらあれかもしれない。
あ、
そこでシリアル、
それは誰か遅刻するパターンか
でもなんか勉強会とかだった
ら、あ、朝活的なね、
朝活的な、
確かに
確かに。なんか何でしたっけ、なんとかパワーブレックファストじゃなくて何でしたっけ、パワーモーニングみたいなの、なんかよくアメリカとかだとやりますよね。なんか朝の、あとなんか結構メディア系とかだと、ちょっとそのメディアでよくその情報をもらってるようなこう大きい企業の人たちと、なんか朝情報交換をするみたいなのとかって結構やってるというのは聞きます。
ありかもしれないですね。
うん、
ちょっと。
本当のシリアルトークですよね。
いや本当のシリアルトーク、でもなんかそこの朝食がシリアルっていうのはめっちゃ面白いですよね。
シリアルのとこ探さないとですね。
そうそう、シリアル出してくれるとこ探さないとなんて、シリアル出すとこあんのみたいな、
はい、確かに。
買ってきて、
もう買ってきてオフィスじゃないです
か。あ、そうそう、
確かに
オフィス開催で俺らが US のやつ買ってきて、それでやるとかね、
ありですね。
ドンキとかで売ってるんですけどめちゃくちゃ高いんですよ。
あ、ドンキね。
へえ。
コストコとかでも日本でも、
うんうん、あ、そっか、コストコで売ってるのか
とか、そういうのとか D2C のやつとかね、
うん、
組み合わせて、チョコバーとかもねあるんで、
あ、確かに。
ちょっとあの牛乳だけじゃなくて、あのオーツミルクとか
アーモンドミルクとか、
そうですね、オーツミルクはね持ってこれないかもしれないけどあのまあまあでもいいっすね。
まあでもオーツミルク日本に売ってます
か。そう、日本にあるやつで、はい、
うんうんうん、
あ、いいっすね。うん、
やってみましょう。
はい。ちょっとグッズからいろいろアイディアがまた広がりました。はい。
ちょっと引き続きお便りも募集してるので、あの概要欄から、はい、何でも、いろいろトピックでも沼田さんに相談する みたいな話でも
また私だけ話すパターン、
はい、沼田さんの個人情報を聞き出す
EC のお悩み相談室もう全然あの待ってもう
次回満を持してまたピックアップするんでまたなんかニュースがあったら飛ばされると思いますけど
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新しているので概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。